はい、ご着席ください。共に主に祈りましょう。司会者が代表して祈ります。どうぞ心合わせて共に祈ってください。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちにイエス様を送ってくださり、心からありがとうございます。天に栄光があれ、また地には平安があれ。御使いたちの歌とともに、私たちも同じように喜び、あなたに歌を、賛美を捧げることができますように。あなたの栄光の輝きを、この時私たちも共に覚えることができますように。イエス様にある救いの恵み、その救いの重み、救いにある愛を覚えることができますように助けてください。忙しい一週間をそれぞれが過ごしてこられたかもしれません。やっとの思いでここにたどり着いた方、喜びと感謝を持って来られた方、配信の先で疲れた体や痛みを覚えつつ礼拝を捧げておられる方、神様、それぞれの心に触れてくださって、今ある心の中心をあなたの喜びに、またあなたの御恵みに取り替えることができますように助けてください。あなたの憐れみの中でそれぞれを癒し、導き、強めてください。神様、すべてをあなたの御手にお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。では続けて子ども賛美です。すみません、データで手法を送ってくださっている方には新しい情報が言ってないんですが、今日は素晴らしいホーリーナイトを持って子ども賛美を捧げます。昔、子どもたちが、ね、演奏してくれましたね、クリスマスでね、はい、なので皆さんなんとなく耳に覚えがあるのではないかなと思いますが、
羊飼いたちに知らせた喜び。
はい、では今月の安生聖句です。昨日の伏見クリスマスの御言葉と同じだったと気づいていた人がいました。すが素晴らしいですね。そうです、同じです。まあ、ちょっと訳が違ったかもしれないんですがね。一人の緑子が私たちのために生まれる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ書9章6節。どんな意味だって言っておられましたかね、関根先生は。はい、不思議な助言者が、あら、なんとか、そこが大事なんです。スペシャルか、それはスペシャルゲストの関根和夫先生であって、素晴らしい、おう、ワンダフル、そうです、そうです、ワンダフルカウンセラーで、覚えてるのは他にはありますか。忘れちゃいました。何か覚えてますか。不思議な助言者だっけ、はい、4つの名前があって、ワンダフルなカウンセラーで、力ある神、マイティーガード、天地を作られる素晴らしい神様、永遠の父、永遠を私たちに示される、平和の君、平和はいろいろな戦いかもしれないし、自分たちの心かもしれないし、そしてお互いを5文字で表しましょうってことを言ってましたね。何でした。隣の人と言ってくださいっていうふうに言われてませんでした。あ、5文字です。あ、10文字、いてくれてありがとう。はい、あの、隣にいてくれてありがとうとかね、これをしてくれてありがとうとか、何かをしてくれてありがとうって言いやすいんですけど、もういてくれてありがとうはもうそのまま存在を喜ぶっていうね。まだあなたには言ってないんですけど、そういうふうにね、なんかお互いに言えたらいいなって。それはイエス様という大きな器の中で私たちが愛されている、ワンダフルなカウンセラーのもとで、これが言えるんだよっていうことを教えられたのではないかと思います。はい、一人の緑子がイエス様ですね、私たちのために生まれる。主権、その方が力を持って、その方が全てを治めているよと。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、その方が私たちのうちに来られたと。では、もう覚えたかもしれませんが、皆さんで一緒に言ってみましょう。いいですか。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君呼ばれる。イザヤ書9章6節。では、メガネをかけている方で言ってみましょう。メガネをかけている方ですよ。はい。コンタクトの方は、後で言ってみましょう。はい。では、メガネの方で言ってみましょう。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。主権はその肩にあり、不思議な助言、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ書9章6節。では、心の準備が整っていると思います。ズボンを履いている方。いや、スカートの方もいらっしゃるのでね。はい。ズボンを履いている方で言ってみましょう。3、はい。緑子が私たちのために生まれる。 主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ書9章6節。あれれれれ、では最後いきますよ。では最後は、いいですね。マスクをつけている方で言ってみましょう。3、はい。はい、素晴らしいです。では皆さんで言ってみましょう。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤ書9章6節。はい。素晴らしいです。皆さん覚えちゃいましたね。素晴らしいです。はい、では、今日の聖書の箇所をお読みいたします。はい、アドベントカレンダーの土曜日と日曜日の箇所ですね。ルカの福音書2章25節から、35じゃないです。すみません。38節です。ごめんなさい。ルカの福音書25節から38節。はい、お開きください。ルカの福音書の2章25節から38節を読み出します。ルカの福音書2章25節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを。異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られる様々なことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対にある印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。またアシュル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。はい、クリスマスの希望のと平和の3回目を共に皆さんと覚えていきたいと思います。はい、お祈りをいたします。愛する神様、御言葉を開きます。どうぞあなたの御言葉を取り継がせてください。付け足しをしたり削ることがないようにお守りください。聞くお一人お一人が聖霊によってあなたのことが分かるように助けを与えてください。お聖霊がこの街道に満ちてくださり、御霊に導かれて私たちの心があなたに向かっていきますようにどうかお願いいたします。 皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、アドベント第3週ですね。救い主を待ち望む、そんな大講説の第3週を過ごしています。まあ、これまで第1、第2とあって、もうすでに忘れているということもあるかもしれないんですが、まあ、待ち望むとある大講説にあるように、先ほど読んだ箇所はまさに救い主を待っていた、待ち望んでいたという2人が登場しています。シメオンとアンナです。まあ、その彼らが登場する前に読まなかったんですが、21節から24節のところでイエス様誕生の後の記事が書かれています。イエス様が誕生し、ヨセフとマリアはベツレヘムからエルサレムに下っていった。その前のところで、ヘロデから逃げるとかね、そういう記事が、まあ、このルカには書かれていないんですが、マタイを読むとそれが分かったりしますが、ヨセフとマリアがベツレヘムから、違いました、すいません、ベツレヘムからエルサレムに行ったのは神殿で礼拝をするためです。はい、彼らは神の子として与えられたイエス様、聖霊によってこの子をイエスと名付けなさいと言われ、この子を人間の子と同じように当時の儀式律法を守る形でエルサレムに行き、神殿を捧げようとしていたのです。22節から24節をお読みします。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆、主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に山場と一つ貝、あるいは家場との雛2羽と言われていることに従って生贄を捧げるためであった。まあ、この生贄の方法であったりとか、最初の男子の長子を性別するということはレビ記や出エジプト記などに書かれています。聖霊によって神の子を身ごもると言われた二人が、あの家畜小屋の貝場桶で子供を寝かせていて、羊飼いたちの賛美を受けて、特別な子供なんだということが分かったと思うんです。だから今までのこと、当時の習慣、慣習、儀式、律法は守らなくていいのではなく、彼らはそれもちゃんと守っていた。ルカの2章の39節には、両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げたとあります。神様の前に誠実を尽くしているという姿がここでも表されています。そのイエス様がやってきたところに待っていたのがシメオンです。もう一度25節を読みします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。シメオンは正しい人、敬虔でイスラエルの慰めを待つ人だと言われています。皆さんは〇〇な人と言われるとしたら、どんな人と言われることを想像しますか？なんとかさんは正しい人で、敬虔で主の御言葉をいつも楽しんでいる人、なんとかさんは、自分は、あの人はと想像するときに、どんな人と言われるんだろうか、どんな人と言われたいだろうか、まあ、言われたいことと自分の歩みは乖離しているかどうか、そんなことも思いますが、シメオンは正しい人、敬虔でイスラエルの慰めを待つ人と紹介されていた。そしてそのシメオンは、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていたんです。主のキリストを見るまで決して死なない と聖霊によって告げられていた。この告げられた約束は分かりやすいものなのか、分かりにくいものなのか。キリストを見るまでは決して死なないよと。キリストを見えるんだろうか、キリストが自分が見ることのできる方なんだろうかと疑ったりとか、いや先に死んでしまったらどうしよう、自分がいつ死ぬかなどわからない、まあ、そんな不安にもなりかねないでしょう。こうなるまでは死にませんからと言われても、これならわかりやすい、これなら待てるという約束だったのかというと、そうではないようにも思います。しかしシメオンは本当に見えるだろうかという疑いや、先に自分は死んでしまうんではないかという不安よりも、イスラエルの慰めがあることを待ち望んだ。それまで自分は決して死なない、救い主を見るまでは死なないという思いが強かったことが伺えられます。イスラエルの慰められること、イスラエルに救いが来ること、イスラエルに励ましがあること、イスラエルに助けがあること。シメオンはなぜそこまでイスラエルの慰め、救いや励まし、助けを求めていたのか。イスラエルが気落ちしていた、霊的に落ちていたという事実もあります。政治的にはローマの圧政の中にいました。圧迫されていた。霊的には立法主義が入ってきたり、自由主義が入ってきたり、そんな中で信仰を守ることも簡単ではなかった。励ましが必要で慰めが必要であるということをシメオンは飢え渇いて神様に求めていた。なのでこの約束がどうか、自分にとっては疑い、自分にとっては不安になることよりも、旧約で語られてきた、そして聖霊によって自分に語られてきたことの約束を待ち望むという思いの方がそれを超えていたんでしょう。イスラエルが慰められるのは主のキリスト、救い主、神が使わされる方が来られること、メシアが来られることだと。その慰めはこの状態の中で他のことかもしれないと流されたり揺らされることがなく、主の救いであるとシメオンはとどまり続けていた。主のキリスト、主の救い、主の慰め、それは神様が語られたその言葉、御言葉を信頼することで、他に頼っていかないことなんでしょう。イエス様が来られるというその重み、その恵み、それをこのシメオンの信頼する姿から自分たちはどれぐらい持っているんだろうかということも考えさせられます。今私たちの慰めはどんなことでしょうか。イエス様の言葉が私の慰めであると、イエス様が示された愛が私の慰めであると、いやこの地にとって、岡崎の町にとって、この町が慰められるのはイエス様の救いだろうか。そんなことを考えると、私たちのうちにどんなものを求めているんだろうか、どんなものが支えになり助けになっているんだろうかということも考えておきたいと思うのです。ある方はイエス様と天でお会いすること、 イエス様とお話しすることが何よりも平安で慰めだということを言っていました。眠れない夜があるときにイエス様のことを思い巡らすと平安でよく眠れると、身腕に抱かれている、そんな安心を覚えるんでしょうが、そんなことを言っておられました。イエス様が来られた、イエス様が私たちを待ってくださっている、そんなイエス様との中に私たちは慰めを、助けを、救いを覚えていくのか、やっぱり救い以上の、救いとか愛とか言葉とか手にできないようなものでは、この現状では、この状況ではおぼつかないので、もっと具体的なお金であったり、知性であったり、名誉であったり、健康であったり、家族であったりと、そのようなものを求めているとき、このイエス様の救い、イエス様の慰めによるというものが、私たちの中に響かないようにしてしまうことを覚えるので、このシメオンの言葉、続くアンナの言葉を本当にこのクリスマスに聞いていきたいと思うんですが、私たちの慰めは何であったかをどこか心に考えつつ、シメオンの慰めを続けて覚えていきますが、シメオンはそのイエス様が来られるのを待ち望んでいて、イエス様にお会いし、このように告白するのです。29節から32節、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいますと。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光と。もういつこの世を去ってもいい、後の心配は何もいらないと、約束通りあなたが去らせてくださる。イエス様にお会いする、イエス様にお話しすることを覚えていくと、いつ去ってもいいと、それほどの心配のない、不安のない、疑問のないところを私たちは歩んでいけるんだろうと思います。そしてシメオンはイスラエルの慰めをと言っていたんですが、ここでは万民に、異邦人にと、この救いの広がりも語っています。自分たちだけではない、万民の前にだ、異邦人も照らすんだと、救いの広がりもシメオンは語っていく。イエス様の救いがあれば、この地は、この国は、この町は、この人々は十分なんだと。それほどのこの救いが大きいことであること、救いが恵みであること、それはシメオンが語る言葉の中から教えられます。ルカの一章のところで、御使いから受けた言葉を前に不安になるところで、マリアに御使いは言いました。神にとって不可能なことはないんだと。そしてエリザベツはマリアに言いました。神の言葉が実現すると信じた者は幸いなんだと。御言葉を聞くときに、私がどう理解するかできないかではなく、神の言葉は、神の言葉には不可能はない、神に不可能はない、そしてこの神の言葉が実現すると信じたというところに幸いがある。それが御言葉の聞き方の原点に置くべきものではないでしょうか。私たちのこの短いそれぞれの人生の中では、計り知れない神様のご計画があり、言葉の力があり、実現していく、その可能になっていく御業、私たちが見ていないこと、聞いていないこと、 理解していないことがたくさんある中で、小さくしない、神の言葉は大きいんだと、それが御言葉を聞く姿勢であるということを改めて覚えるのです。そして続く34節と35節では、シメオンはこのように言います。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。と、しかしこの万民の救いがと喜びの中に、しかし救い主を拒む者もいる、救い主を信じない者もいる、そして拒絶の苦しみも味わうんだということを言っています。イエス様が来られるので、クリスマスなので、ただ嬉しくてただ喜びでではない、多くの人のうちの思いがあらわになる、罪の現実でしょう、隠しきれない心の闇でしょう、それが出てくると、救いによってイエス様の光が照らされた時に、その罪が出てくる時、神様、私は罪人です、ごめんなさい、でもありがとうございますと、その言葉を受け取っていかないことも起こることを、ここでシメオンは言っているのです。そしてそれを聞くあなたの心も剣が刺し貫かれるように苦しいと、母マリアにとって自分の胎から出られた御子イエス様、神の子である、人の子であるイエス様が、そのように拒まれる、そのように信じられないというところに立たされることは、剣で刺し貫かれるほどにマリアにとっても苦しいだろうと。まさに十字架に歩んでいくイエス様のお姿がここにも記されています。クリスマスがただなんとなくハッピーで温かなものだけではない、イエス様が来られることによって多くの救いと恵みがあると同時に、人々の心の中には受け付けない、拒む、反対をするという闇もあらわになっていくと。そしてそこからまたアンナという人をルカは登場させています。アンナはアシュル族のペヌエルの娘であったと。この人は神を愛して神を仕えていた、そして神に祈っていた、エルサレムの贖いを待ち望んでいたという人であると書かれています。38節にちょうどその時彼女も近寄ってとある。ちょうどその時というタイミングが、祈って待つ者にとっては与えられるということも覚えるのです。なんとなく過ごしてしまっていると、この時のこの言葉、この時のこのこと、そんな神様の絶妙のタイミングという、完璧なタイミングということを味わい損ねるということはよくあります。でも祈って待っている、祈って期待しているところに、ちょうどこの時なんだ、ちょうどこの時という、神様の絶妙の完璧なタイミングを味わうことができる。シメオンもアンナも神様の約束を聞いて祈って待っていた、信じないものではなく信じるものとして待ち望んでいた。そこでイエス様に出会った、そして大きな喜びと感動をいただいている。私たちはシメオンとアンナが神様の言葉を聞いた姿から、自分はどうやって御言葉を聞くんだろうか、どうやって聞いているだろうかということも考えさせられます。彼らは神様の言葉を期待しつつ忍耐しつつ聞いていた。 これは真実だと確信しつつ希望を持って聞いていた。信頼を持って祈りながら聞いていた。決して簡単な状況ではなかったでしょう。アンナも夫を亡くして84年間一人で暮らしてきたということが書かれ、シメオンにとってもイスラエルの厳しい状況の中でこれを待ち続けるということ、決して簡単な状況ではなかった中で彼らは待ち望んで期待して信じて祈っていた。私たちはどうでしょうか。信じられないなと疑ったり、待てないなと不安になったり、諦めて別の方法を探してしまうことはないでしょうか。あるかもしれません。どうしても手にするもので支えられると願っていて、祈りとか御言葉とかではないものに頼りたいと思ってしまう時があるかもしれないのですが、このクリスマスにこのシメオンとアンナのその姿から私たちはやっぱり信じて待つものでありたいと、祈りつつ御言葉の真実を追い求めて、神様の言葉は実現する、神様の言葉には力がある、神に不可能なことはないと信じていきたいと思うのです。御言葉を信じる、御言葉を待ち望む、そして喜びを分かち合う。ルカの一章のところで御言葉を信じて受け取ったマリアもザカリアも、それぞれマリアの賛歌、ザカリアの予言というように言葉に表していました。自分の内側だけに留めたのではない、与えられた喜びを、与えられた真実を分かち合っていっています。そしてこのシメオンも、シメオンの予言と言われるものが29節と32節にあるように言葉として表して喜びを分かち合っている。イエス様が来られた、本当に来られたんでしょうか。本当に来られました。イエス様に出会った方々がいます。イエス様に出会った方々を通してこの御言葉が書かれ、イザヤ書など語られてきたことが成就していることも見ます。聖書を一貫して読んでいくと、御言葉は確かであると教えられていくのです。イエス様に出会うということが、イエス様に救われるということが、他の何者以上の喜びであると、このクリスマスに改めて信じていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちに御言葉を与えてくださり、イエス様を与えてくださり、ありがとうございます。大きすぎてわからない救い ではなく、私のためのこの小さなもののための救いであることを覚えることができますように、そして神様の言葉は真実であると待ち望む心と祈りと信頼と期待を私たちの中に与えてください。何か別のものに流されそうになったり、頼りたくなるような疑いや不安を持ちやすいです。情報もたくさんある中です。神様、だからこそ週の初めにもう一度共に原点に立ち返りながら、私たちはここにあると、それぞれが礼拝を続けていくことができますように、御言葉の力を確信していくことができますように、心からお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。 主に感謝の賛美を捧げましょう。新聖歌83番、新聖歌83番をお開きください。まぶねの方へに思って主に賛美を捧げましょう。新聖歌83番です。続けて神様に感謝を捧げましょう。私たちに与えられた恵みを主に感謝する時を持ちます。献金のご用を野本姉妹にお願いいたします。配信の先、また後に礼拝をされる方も取り分けて主にお捧げしましょう。
お祈りをさせていただきます。天の恵み深い父なる神様、今日も聖日の朝、私たちはこの会堂に集まり、共に御言葉の中から学び、私たちはまたあなたに賛美もすることができありがとうございます。シメオンがまたアンナがあなたを待ち望んでいた、その思いが今日ひとたび私たちの思いとなることができましたゆえにありがとうございます。私たちはイエスの誕生を待ち望み、アドベントのこの3日目を迎えることができました。あなたを知らない多くの人たちのために、昨日は市民クリスマスも持たれました。どうぞその一人一人の魂の中に今日も語りかけていてくださることを私たちは信じています。私たちは今またひとたび感謝に感じて献金をいたしました。あなたの御用に尊くお持ちください。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。
ご起立ください。主に称栄をお捧げいたしましょう。新聖歌61番、御恵みあふれるをもって主に称栄を捧げましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。